説教輝かしい勝利、石橋秀夫牧師です。
越谷教会は128年の歴史を重ねてまいりました。そして、たくさんの信仰を持った、そして召された信仰者たちによって越谷教会の歴史が担われてまいりました。今日は越谷教会の関係永眠者のご遺族の方々、関係者の方々がおいでくださり、私の愛する信仰を持って召された方々のことをここに思いながら、記念の礼拝を捧げることができますことを嬉しく思います。今日の説教のテーマとして輝かしい勝利者というテーマを掲げさせていただきましたが、輝かしい勝利者、キリストの愛のうちにあって輝かしい勝利者として人生を生き抜き、そして永遠の命をいただいて神の国に招き入れられている私の信仰の先輩たち、この信仰の先輩たちに対して輝かしい勝利者と聖書から示されてくるわけであります。信仰を持って生きた一人一人は輝かしい勝利者の道を歩み、そしてまたその人生の勝利者として神の世界に招き入れられている、そのことが指し示されているわけであります。この聖書の箇所はロマ書の8章37節でありますが、37節を見ていただきたいと思います。この37節に、しかしこれらすべてのことにおいて私たちを愛してくださった方によって輝かしい勝利を収めていますと、神を信ずる主イエスキリストの愛のうちに生きる者の姿が示されていくわけであります。輝かしい勝利、この言葉が説教題になっていますが、輝かしい勝利を収めています。この部分につきましては、私たちが今使っている聖書は新共同訳聖書でありますが、その前に使っていた、教会で用いていた口語訳聖書の言葉がどうしても頭に浮かんでくるわけです。不思議な言葉であります。こんなふうに訳されています。しかし私を愛してくださった方によって私はこのすべてのことにおいて価値を得て余りがある。こんなふうに訳すわけであります。価値を得て余りがあると、この言葉がまずこの聖書の箇所からここに浮かぶわけであります。勝利を収めていますというふうに一般的には訳されるわけでありますが、しかし勝利を得て余りがあるというふうに訳してきた聖書を私は用いてきたわけであります。旧約聖書の仲介書を見ましても、私が愛してくださる方によって私は勝ってなお余りがある、勝ってなお余りがあるというふうに仲介者も訳しています。勝って余りがあるということは一体どういうことかということであります。勝利という言葉で十分ではないか、なんで勝って余りがあるのかというふうなことでありますが、野球のことで恐縮でありますが、昨日は日本シリーズで、 ソフトバンクが優勝いたしまして大変残念に思ってますが、私は日本ハムの大ファンですから。で、密かに DeNA を応援していたわけです。別にソフトバンクが憎くって応援してんではありません。そういう狭い了見ではあります、パリーグのファンであります。しかしあの DeNA の監督、ラミレス監督がですね、勝利すると必ず言う言葉があります。神様のおかげで、繰り返すわけです。そこで私は DeNA を応援することにいたしました。神様のおかげで、実際にあのラミレスの奥さんは熱心なクリスチャンで、教会に、夫と共に行くわけです。夫はラミレス監督、そういうことから、最初に喜びを素直に神様のおかげでと繰り返すわけです。勝利で十分でありますが、しかし勝利を重ねて、優勝する、日本一になる、それが勝ってあまりあるということであります。完全な勝利ということを意味いたします。昨日 DeNA が勝って、今日に持ち越されて、そして DeNA が勝てば、勝ってあまりあるその勝利の喜びをラミレス監督は味わったんではないか、ということになりますと、この次ここに帰るとこの歌詞を語るときに力が入る、いや今日入らないわけではありませんけど、そんなふうに思ったりしたわけです。すなわち完全な勝利ということが、勝ってあまりやるという言葉から示されてくるわけです。そして神の愛というのは、勝ってあまりやる勝利、完全な勝利、本当に完全な愛、それがイエス様の十字架と復活によって示されている。完全な愛を持って完全な勝利者であるイエス様に、勝利者であるイエス様につながることによって、私たちも完全な勝利の道を歩むことができる。その喜びが今日の聖書で歌われていくわけであります。この聖書の歌詞は本当にこう賛美と言っていい響きがある、賛美歌と言っていい響きがある感動的な言葉で語られてまいります。31節見ていただきますと、ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たち全てのためにその御子をさえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒に全てのものを私たちにたまらないはずがありましょうか。神様は全てを私たちに与えてくださった。クリスマスに誕生した救い主、神の子イエス、あの神の子イエスは神の一人子、三位一体の子なる神って言いますね、神様です。その子なる神を惜しまずに私たちに与えてくださった、全てを与えてくださったから、このお方と一緒に、御子と一緒に全てのものを私たちにたまらないはずがありましょうかと、愛するものを捧げてくださるわけですから、そこに完全な神の愛がある。完全な神の愛の中に生きるものは、同時に私たちに全てのものを賜るというふうに語られてくるわけであります。日常の一つ一つの出来事が問題になってくるわけであります。神様はいない、神様は存在しないと思ってしまうことがあるわけであります。最初のところで、もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますかと語られます。誰が私たちに敵対できますか、神が味方であるならば。しかし私たちは神様に敵対し続けたわけであります。人間の歴史は神に敵対する、 その歴史であると言っても良いわけであります。この敵対して生きる神に対して罪を犯し続ける私たちを救うために一人子をお与えくださった、御子をお与えくださった、十字架につけて命を捧げて私たちをその罪からあらゆる人間の苦難を背負って十字架に死んで私たちを罪から苦難から救い上げてくださった、もう私たちに全てが賜って生きることが許されている神の愛がここに語られていくわけであります。パウロは人間の悲惨について、示していくわけであります。35節を見ていきますと、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か剣か剣か、もう人間を地獄の中に陥れるような苦難が追いかぶさってくる、そういうものを私たちはそういうものがキリストから切り離す力になるだろうか。切り離す力とはなり得ない、神の愛はそれほど大きく完全な愛であるから、そのような苦難が押し寄せてきたとしてもキリストが切り離す力にはなり得ないということが謳われます。36節を見ていただきますと、私たちはあなたのために一日中死にさらされほふられる死のように見られている、詩編44編の引用であります。そこを見ていただきますと、詩編44編878ページからの引用の言葉が示されています。イスラエルの民の悲惨が、地獄を経験する民の悲惨が歌われているわけであります。23節、彼らはあなた家に耐えることなく殺されるものとなり、ほふるための死とみなされています。死を奮い立ってください。なぜ眠っておられるんですか。永久に我らを突き放しておくことなく目覚めてください。なぜ御顔を隠しておられるのですか。彼らが貧しく虐げられていることを忘れてしまわれたのですか。我らの魂は地に伏し、腹は地についたままです。立ち上がって我らを助けてください。我らをあがないあなたの慈しみを表してください。すさまじいイスラエルの、悲惨、地獄を見る悲劇が語られていくわけであります。我らはあなたの家に耐えることなく殺されるものとなり、ほふるために羊とみなされています。あなたの家に、神の家に耐えることなく殺されるものとなり、ほふるための羊とみなされています。あなたの家に、神の家にというのであります。イスラエルは聖なる民、レビ記を読みますと、聖なるものとして歩むその生き方が強く示されています。汚れたものになってはならない、激しい言葉が語られます。聖なる民、それは大きな大きな誇りでありますが、また同時に神様の聖なる民がその歴史の中で殺されている、羊のようになすすべなく無残に殺されている、このような悲惨、このような現実をあなたは見ておられないのですか。眠っておられるのですか。御顔を隠しておられるのですか。忘れてしまえたのですか。という地獄図の中から悲痛な叫びの声が上げられているわけであります。 このような悲惨の中に、私たちはイエス様の十字架が立つわけであります。見捨ててはいない。あなたは私のものだ。あなたのものであるがゆえに、あなたのすべての資産を担って罪を背負って十字架の道を歩み、その命を捧げて、あなた方をその資産から救い上げた。そこに神の愛がある、完全な神の愛があると、イエス・キリストの十字架が指し示されていくわけであります。37節を見ていただきますと、しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私たちは確信しています。死も命も天使も支配する者も、現在の者も未来の者も、力ある者も、高いところにいる者も低いところにいる者も、他のどんな被造物も、私たち主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです、とこんなふうに語られていくわけであります。この聖書の箇所を学びながら、大変考えさせられるところでありますが、ポール・アウトハウス、ドイツの神学者でありますが、この部分について仲介していく文章の中で次のように書いています。この愛に包まれて、危機との戦いはその都度輝かしい勝利に終わる。キリストの愛は危難よけの予防薬ではない。むしろ危難のただ中にあって、私たちを守り、それに打ち勝たせてくださる力でこそある、こんなふうに書くわけであります。その都度輝かしい勝利に終わる。危機の中でその都度勝利に終わる。そして、苦難に打ち勝つ力を主はその都度与えてくださると、アウトハウスは、この部分で仲介するわけであります。もう一度38節の一番終わりを見ていただきたいと思いますが、死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のもの、キリストのイエスの愛から私たちを引き離すことはできないのです、と示されてくるわけであります。ヨブ記を学びながら、そこで激しい苦難の中でヨブを救っていく言葉、地獄図を見る経験をする苦難の中でヨブが救われていく言葉、ヨブ記の学びから示されたわけであります。天のもとにあるすべてのものは私のものだ、天のもとにあるすべてのものは私のものだと言ってくださる神が、生ける神がいらっしゃる。苦難の中にあるヨブ、このヨブ、あなたは私のものだと神は言ってくださった。この言葉でヨブは救われていくわけであります。あなたは私のものだという言葉がどこで強く響くのか、それは苦難の中にあって、この言葉が私たちに大きな力として響くわけであります。あなたは私のものだ、完全な愛であなたを包む、十字架の愛であなたを包む、復活の命をあなたに与える、私のものだとの強い言葉が神様から響き渡るわけであります。パウロの有名な言葉は、 開けなくても結構でありますが、第2コリントの6章1節で、恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れ、救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるんです。今や恵みの時、今こそ救いの日、今や恵みの時、今こそ救いの日とパウロは語るわけであります。このことを語りながらすぐに苦難、窮乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、牢獄、不眠、飢餓、このような地獄をパウロは経験してきたことを語るわけであります。しかしそのような地獄を経験するそのただ中で、神の恵みを知った、神の救いを受けた、だから今や恵みの時、今こそ救いの日と、地獄を見る経験のそのただ中で味わい知らされるとパウロは強く語ってくるわけであります。現在あるものも未来あるものも、それは神のもの、あなたのもの、このことが示されるわけであります。このことでは第一コリントの3章の22節から23節、これを見ていただきたいと思います。現在あるものも未来あるものも、生も死も、全てはあなたのもの、あなたはキリストのもの、キリストは神のものと語られているあの言葉であります。331ページ303ページですね。303ページを見てください。303ページの3章の、21節から読みます。303ページ、3章の21節ですから、誰も人間を誇ってはなりません、すべてはあなた方のものです、すべてはあなた方のものです。パウロもアポロもケファも世界も生も死も、今起こっていることも将来起こることも、一切はあなた方のもの、あなた方はキリストのもの、キリストは神のものなのです。生も死も、死を前にしている、受け入れることはできない、私のものということはできない、その現実の中にあって、あなたのものだとパウロは語るわけであります。今起こっていること、将来起こること、あなたのものです。今起こっていること、とんでもないことが起こるわけであります。地獄図の苦しみの中にある、その経験をしたら早く忘れたい、忘れなければ前に進めないという経験をすることがあるわけであります。しかし今起こっていること、まさにそのことはあなたのものだと語られてくるわけであります。実際にその地獄図を経験する、その経験が私のものと受け入れることができたら、そこから救われるわけであります。早く忘れたい、忘れることができたと思っても、トラウマのようになって、その地獄図の経験がよみがえる、心にそれが突き刺さる、あの大きな苦しみを思い起こす、忘れることでは救われないのであります。今起こっていることはあなたのもの、あなたはキリストのもの、キリストは神のものです。苦難を含めて今起こっていること、私たちの人生を私どもと受け入れてくださる方がいらっしゃる。完全な愛を持って包み、あなたの人生は私のものだと言ってくださる、その方がいらっしゃる。そして苦しみの深みにおいて 十字架のイエス様が力を注いでくださる、その力が私に深く深く受け止めさせられていく、まさに今は救いの日、今こそ救いの日、今や恵みの時、今こそ救いの日と、神様の御業を私たちのうちに味わい知ることができるわけであります。イエス様の勝利がその都度その都度私たちに示されて、その苦難からの勝利を、勝利の道が切り開かれる経験をするわけであります。最後に東日本大震災において、大きな悲惨な経験をした方々との交わりの中で示されたことでありますが、仙台の荒浜海岸、193名の方が亡くなられた地獄図と化したその地域、そこは全て家が流されて土台だけになっている地域であります。その土台の上で何度何度祈ってきたわけでありますが、この荒浜地区の方々への支援、仙台エマオということで、被災者支援を日本基督教団をしてきたわけであります。3月末をもって日本基督教団の東日本大震災の支援は全て終わりました。その終わりにあたってエマオ同窓会を開きたいということで、荒浜地区の方々が仮設住宅でずっと生活してこられた、そのことをも支援してまいりました。そういうことで、松島の温泉で、同窓会、エマオ同窓会が開かれまして、二次会をしたいということで、私もそこに参加することが求められて、私の部屋に、その被災者の方々が、集まってこられて二次会を開いた。そこで語られた言葉に大変驚かされたわけであります。何と言ったか、もう信じられないような言葉を語るわけであります。あのことがあったから今の私があるというわけであります。あのことは忘れたいわけです。もうそれぞれが自分の愛するものを失っている経験をする、その経験をしている方々があのことがあったから今があるというわけであります。この言葉をお互いにうなずきながら話し合っている、その中にいて大変驚かされたわけであります。その地域の中で人間関係、上下関係がある、お姫様と呼ばれているような方々もそこにいらっしゃる。その方々が上下関係すべてを超えて、今までの人間関係すべてを超えて、あの資産をお互いに知り尽くしている、お互いの資産を知っているということにおいて、新しいつながりがそこで生まれていった。その新しいつながりによって、あの資産を経験した自分たちが今生かされている、生きることができている。あのことがあったから、この今のこのかけがえない人と人のつながりを持って、その中で生きることができている。そのことを強く感じて、被災者の方々が、あのことがあるから今があるといった言葉に大変驚かされたわけであります。私たちが経験する一つ一つの悲惨な出来事、あのことがあるから今があると言えるような、そういう道が主イエスを信ずる信仰から切り開かれていくわけであります。苦難の中でまさに今恵みの時、今こそ救いの日と受け止めることができる、その力が注がれてくるわけであります。完全なキリストの愛に包まれて、今こそ 恵みの時、救いの日、恵みの時、まあ、こそと響く神の御業を私たちは経験することが許されているわけであります。そして、死という現実に直面しても、復活のイエス様と共に、死に勝利されたイエス様と共に神の国に導かれて、そこで私たちイエス様につながったものが勝利者として受け入れられていく。今私の愛する、そして召された方々の写真を前にして礼拝を捧げています。その別れの時は本当に悲しい、辛いものでありますが、しかし死を超えた勝利の世界に招き入れられている、この信仰者の背中を見つめながら歩んでいきたい、この御言葉から教えられます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。地獄を経験することがあります。早く忘れたいという思うことがあります。しかしあなたのものだと言ってくださる方がいらっしゃる。それをあなたのもの、私のものとして受け入れる。それは十字架のイエス様が、あなたの人生は私のものだと受け入れて、キリストがしっかりと結びついて私と共に生きてくださる。このことの家に私は私のものと全ての人生を受け入れることができます。この信仰を聖書から示され感謝いたします。どうぞ私の先人たちの信仰者として貫いたその後を私も辿っていくことができますように、完全な勝利、キリストの愛が私たちに注がれて生かされる幸いを、私たちも信仰の先輩たちと共に深く味わい知らされながら、それぞれの人生を歩もうとなさしめてください。今日ここに集ってくられたお一人お一人の上に神様の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。